東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
7月24日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルムフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さて、世の中はオリンピックが開幕しました。ただね、今年はあまりこう外に出歩けないという時節もあり、おうち時間も長いと思うんですけれども、今日はそんなおうち時間にもちょっと役立つというか、興味を持っていただけるようなゲストをこの後お迎えするので、ちょっと個人的にはワクワクしております。さあ、改めてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。さあ、おうち時間でどうでしょう、皆様、ネットフリックスご利用になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日はですね、ネットフリックスのディレクター公共政策担当、杉原義隆さんをお迎えします。というのも、私かなりのヘビーユーザーでして、月々ね1500円近く払うだけじゃ申し訳ないくらい使っているんですけれども、最近だと世の中的には愛の不時着とかかなりの流行になりましたが、個人的にはヴィンチェンツォっていうちょっとね不思議なタイトルの韓流のドラマだったりとか、数えきれないほど見ていますので、ちょっと質問も数えきれないほど用意しているんですけれども、たくさんお話聞いていければなと思います。動画配信サービスの未来について伺ってまいります。デジタルフォルムフューチャーピックス、最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週はネットフリックスのディレクター公共政策担当の杉原義隆さんをお迎えしました。杉原義隆、同志社大学法学部政治学科卒業後、ペンシルバニア大学大学院、ロンドン政治経済学院にて修士を取得。その後、田中康夫長野県知事の特別秘書などを経て、手塚山大学経済学部講師を務めたほか、特定非営利活動法人地域情報化推進機構を立ち上げ、自治体の情報化推進を支える活動を始める。2006年インテル株式会社入社、2011年からは在日米国商工会議所理事に。その後、グーグル株式会社で執行役員を務めた後、2019年からネットフリックス株式会社ディレクター公共政策担当に就任。まずはお礼を言いたいくらいですね、毎晩娘が寝た後ネットフリックス漬けの毎日でございますので、ネットフリックスの中の人に今日は来ていただいたということで、まずは熱く御礼申し上げます。ありがとうございます。
とんでもない、こちらこそご覧いただきましてありがとうございます。
お世話になってます。いや、でも世界最大級の動画配信サービスネットフリックスということで、去年は過去最高の3700万人の日本での有料会員数を獲得したということで、やっぱりコロナ禍で増えていて、世界で2億人も突破しているということで、どうでした、コロナの影響。
コロナでみんなおうち時間が増えてきました、はい、でこれによって地上波もあるいはゲームも、うん、そして私たちの新しいエンターテインメントを見るこの形が変わったので、そういう意味では外に行けない分ご家庭での時間が増えていったのかなというふうに思います。
それっていろんなデータを多分収集されてると思うんですけど、その会員数はもちろん伸びている、その視聴している時間とかも測れるんですか。
おっしゃる通りですね、はい、視聴している時間も伸びてます、うん、と同時に、今までだと、あまり長くて敬遠されたような、例えば韓国のコンテンツで90分みたいなのも、
はい、1話ね、長いですもんね、はい、
皆さんご覧になってますね。
なるほど、本当にそうですよね。コロナ中になんかこう韓国のドラマの話題のタイトルがいくつもね、ネットニュースとかでも見るっていうのもありましたけど、愛の不時着はやはり韓流ブーム再びっていう感じで火付け役になったと思うんですけど、これは行くだろうって思われたのか。
韓国の、コンテンツについては、はい、全世界で 人気がありますね、うんうん、で日本では、まあ、今まで第一次ブーム第二次ブームということで、それなりにやはり楽しんでいただけるお客様がいるのは分かっておりましたけれども、うんうん、まあ、今回こういう新しいコンテンツデリバリーのシステム、まあ、いわゆるこの動画配信という方向でそういう潜在的な皆さんに喜んでもらえるというのは、まあ、期待以上だったというふうに思います、う
ん、関原さん本当にあの海外での経歴も長くてっていうのであのいろんなこう業界にいらっしゃったということでかなりこう引いた目で見られていらっしゃると思うんですけど、その世界的にその韓国のアーティストさんがこのアメリカのヒットチャートでも入ってるとか、はい、その影響の相互関係どっちが先なんですか？
これは国を挙げて、はい、そのコンテンツを輸出するという韓国の目標があるわけですよね、うんうん、そこで英語の喋れる人たちを集めてきて、はい、プロフェッショナルなトレーニングをして、うんうん、誰が見ても素晴らしい踊りをするというような形で、まあ、K-POP それからダンスみたいなのが始まってますと。
国の政策がこんなにちゃんと早く軌道に乗るっていうのは日本としてはちょっと羨ましいですよね。
まあ、おっしゃる通りですけれども、はい、まあ、日本は日本で、まあ、アニメはですね、うん、まあ、世界の中で日本のアニメっていうのは非常にこう関心が高く、もちろん視聴者も高いので、まあ、そこをいかに磨くかっていうのも大きいところかなと思います。
それはネットフリックスさんジャパンの役割ですよね、きっとね。
ありがとうございます。おっしゃる通りです。私たち、まあ、今後ですけれども日本オリジナルのアニメを作って世界の人たちに見ていただく形になっておりますし、今10社のアニメの会社とですね包括契約を結び、今後5年間その会社から私たちに独占配信という形でコンテンツが供給されるというような予定になってます。
楽しみです。今の杉原さんからオリジナルという言葉が出てきたところで、あのネットフリックスでいろいろなコンテンツを見てると最初にネットフリックスオリジナルっていう言葉がボンって出てくる作品がいくつもいくつもあると思うんですけど、ちょっとまず聞きたかったのがこのオリジナルっていう概念、どこまでネットフリックスが作っているのか、それとも買い切ったからオリジナルになってるのかとか、その辺教えていただけますか？
はあ、さすが素晴らしい、はい、あのネットフリックス3つのカテゴリーがあります、うんうん、まず一つは私たちから企画制作すべてをするフルオリジナルという方向、うん、これが一つ。もう一つこれは例えばですけれども、まあ、昨今全裸監督2っていうのが放映されてますけど、うん、はい、これがそれに当たりますし、海外ではクラウンとかあるいはカサドパペみたいなのがこれに当たります。
クラン面白かった、
まあ、クラン私の母も大好きで映ってましたですね。で真ん中のライセンスドオリジナルというのは、まあ、制作会社と協力をしながら制作会社様が作られたものを私たちが独占配信するということが、う
ん
う
ん
う
ん、他では見られないということですね。
あの、動画配信では見られないということですね、うん、この中で有名なのがハウスオブカーズが、またこれが一番その中では有名なやつ、うん、それと、ライセンスドオリジナルというこの3つの、まあ、ライセンス普通のライセンスですね、うんうん、この3つが私たちのカテゴリーになっている。
あれは今和の国のアリス、あの土屋太鳳ちゃんが出てた、ね、はい、あれはその制作費が日本のドラマの費じゃないなっていう風に見てて映像で思ったんですけど、あれはどれに当たるんですか？
あれはオンオリジナルに当たります。ネットフリックスが企画制作をしたものになります。
予算があるなって感じの映像でした。
あれはですね、最初の28日間で世界1800万人の方がご覧になりました、
はい、へー。なのでそういうあの完全なるオリジナルの日本の作品もまたまた今後増えていくっていう認識であってますか？
今年ですね、いわゆる実写が15、オリジナル、それから全体で40ですので、あとアニメ等々を含めると、まあ40近いオリジナル作品が皆さんにご覧いただけるのかなというふうに思います。
楽しみでございます。でもそうなるとあのネットフリックスのそういうオリジナル作品に出るいいことって、ネットフリックスっていうその世界中が見ているコンテンツを使うことによってなんか同じ土俵に上がれるというか、その日本で作ったものではあるのだけれども世界の人が自動的にその土屋太鳳ちゃんを見てくれるとか、俳優さんたちにとっても喉から手が出るほどおそらく出たい作品になってくんじゃないかなと思いますけど、いいですよね、世界進出自動でできるというか。
まあ、そうおっしゃっていただけると非常に嬉しいんですけれども、うん、例えば全裸監督の武監督がハリウッドに行かれた時に、うん、お前何撮ってるんだって言ったら全裸監督だってみんな監督さんが知っていたとか。
なるほどなるほど。
おっしゃる通り私たちのこのいろんなコンテンツの中に出ていただければその方々が世界に次呼ばれるっていうことも非常にあるんだなというふうに思いますね。
日本初のオリジナル作品ということで、アニメもあれば実写もあるっていうことですよね、今後は。
そうです、
はい、ちなみに今あのこうネットフリックス社としてターゲットにしている層って具体的にあったりするんですか？
特にこの層っていうことはありません。家族全員でというのが私たちの言えばターゲットでございまして、小さいお子さんたちはお子さんのコンテンツがあるし、おじいちゃんおばあちゃんたちにはおじいちゃんおばあちゃんのコンテンツを今用意してございますので、みんなで見ていただくというのが私たちとしては、まあ、好ましい方法かなというふうに思ってます。
今杉原さんがおっしゃったことですごく納得したのが、我が家 Apple TV っていうあのつなげて使う、はい、あのデジタルデバイスを使って見てるんですけど、この間友人の家に行った時にテレビのチャンネルで勝手にテレビ操作しようとしたら、 Netflix ってもうリモコンに刻まれているものがあって、おじいちゃんもおばあちゃんにも見ていただくっていう意味では、そういうなんか何かをこう使わないと見られないっていうのじゃなくて、テレビに標準装備になっているパターンもあるんだなってちょっと驚きました。
はい、今もう有名な家電会社 の、 あの、はい、リモコンには必ずどこかにネットフリックスのボタンがついてると思います。
それ仕掛けたのすごいですよね
これね、あの日本法人のもう一番最初からいる人が、はい、あの自分がやるのに何が一番便利かなというふうに思って、その家電の会社にお願いをして、でそういうボタンを作ってもらったということですね。
なるほど。デジタルフォローフューチャーピックス、笹川ゆりがお届けしています。今日はネットフリックスのディレクター公共政策担当杉原義孝さんをお迎えしております。個人的にどうしてもこの話がしたくてですね、
はい、
あのヴィンチェンツォ、マフィアの話なんですけど、マフィアがこうなんて言うんだろうな、韓国の一般庶民の方々と談合していろいろな目標をクリアしていくみたいな話で、映像の撮り方がですねとにかくかっこよくて、はい、テレビって横長じゃないですか。カメラはその横長に映すと思って撮るのがまあ一般的だと思うんですけど、その作品を見てると急に縦長、首を横に90度傾けないとあの目線が合わないっていうような映像に切り替わったりとか、うん、今まで見たことのない韓国ドラマの映像の感じというかかっこよさだったんですけど、やはりご覧になってるんですか。
はい、あのだいたい話題になるのは、はい、あの見るようにはしておりますが、はい、例えばですが 4K で、今はもうご家庭で 4K のテレビっていうのがかなり普及しています。とすることは、皆さんもう HD ではなくて一回 4K を見ると、あ、この綺麗な絵を見たいなっていうふうに思うわけですよね。で 4K を撮るには私たちは、まあ、全てではないですけれども、カメラを2つ用意するわけですね。奥行きを出すために、はい、1つのアングルではなくてもう1つカメラを用意することで奥行きのある作品を作ったりということもやっていくっていう形を作ってますし、あと VFX を、はい、今まで使っていないような、要するにグリーンバックみたいなところを全部 LED に変えて、そこに映像を流すっていうような形の撮影もしているので、結構その IT のイノベーションとこの撮影の方法というのは密接に結びついてきております。
あの綺麗さは 4K だったんですか。気づかなかった。妙に綺麗だなと思って。あ
の 4K だけではなくて、はい、その HDR っていう奥行き、色彩の奥行きがあるようなものも使っているので、あるいはドルビーアトモスとかですね、
あ、音も、
はい、音も、はい、だからいろいろなものが一緒になって、そういうふうな皆さんの体験になっているのではないかと思いますね。
ということは、ちょっと自分の家の家電を見直したりとか音響環境を見直すとより楽しめそうな感じはあります
ね。それはおっしゃる通りですね
あ、でもあのちょっと今韓国ドラマの話になったんですけど、私あのスペインのティーン向けドラマのエリートっていう作品が結構好きで見てたんですけど、そういうなんかネットフリックスというものを使わなかったら一生おそらく手に取ることがなかったジャンルの作品、スペインのティーン向けドラマって多分おそらく自分の命が尽きるまで触れることなかっただろうなって思うんですけど、そういうなんか奥までいろいろあのどんなのがあるかなって見ていくと、自分が接点を持つはずがなかったコンテンツを見られるっていうのは面白いところですよね。
いや、まさに私たちはそこがこの動画配信サービスのもう一番いいところではないかなと思っております、はい、例えば日本のアニメが南米のお子様たちに見られるとか、今のスペインですと、もちろんエリートもですが、はい、カサドパペっていう、まあ、銀行強盗のお話があるんですけれども、そのコンテンツはですね、スパニッシュスピーキングワールドではいつも一番というような形で皆さんご覧になって、私たちでもスペインの作品見るって言ったら、いや何だったかな、昔なんか高ために金はなるかなみたいな、それぐらいのレベルしか多分思い出せない ところが、あ、じゃあ今回スペインの作品を見ようかな、うん、あるいはドイツの作品を見てみようかな、
はい、
クラウンいいよねみたいな話になるのかなと思いますね。
エリザベス女王のねクラウンは見てほしいですね、面白い。あとすごい細かい話なんですけど、そのスペイン あのエリートを見た時に最初気づかなくて、スペインの作品だからもちろんスペイン語なんですよね、演者さんたちが喋っているのが、はいはい、ただあの非常にクオリティの高い英語の吹き替えが入っているので、はい、なんか一瞬あれ今口の動きと言葉の動き違ったなって、私ようやくなんか1話の後半で気づいたんですけど、うん、そこのクオリティももちろんネットフリックスこだわってるのかなと思います。
もちろんです、はい、あのいわゆる、ダビング、それから今のキャプションは、うん、あの私たちとしてはそこは誰にも負けない自信がありまして、ですので日本の作品も海外に向けて出されるときはですね、はい、その国の言葉に大体30カ国の言葉に吹き替えて皆さんに お届けしております。
杉原さんから見て統括してる側としてこの作品はぜひ見てほしいみたいなもの、ちょっともしあったらいただきたいんですけど。
僕はクイーンズギャンビットとかが好きですね。
チェスの。
そうですね、
面白かったです、あの女優さんもだってあの作品に出てネットフリックスで流行ってからもう本当に一躍世界の時の人になって、はい、いろんなあのハリウッドの作品も出られていると思うんですけど、あの方はその当時はそんなに知名度はなかったんですか、
ね、まあと思いますね、うん、ですので先ほど あの世界中の人が見ると、まあ、急にそのスターダムにのし上がるというところですけど、はい、また内容も非常に面白いし、あの作品の後アメリカ そのウォールマートからチェスのゲームがなくなってしまったっていう、はい、
そうそう、あのちょっと恵まれないあの家庭環境で育った女の子がチェスというものに出会ってすごく、まあ、頭が賢かったのでチェスで世界を上り詰めるっていう話だったんですけど、はい、それちょっとニッチなテーマでもこう世界がこう歓喜してこう世界的にブームになるっていう、まあ、影響力は本当に大きいなと改めて認識しましたよね。
あとまあ日本の作品ではね、今年4月には彼女っていう、まあ今まで日本では扱わなかったような女性同士の愛情みたいなものを扱っているものもありますし、エデンっていうこうアニメも今公開しておりますし、で7月にはですねバイオハザードも公開しておりますので、夏休み特集というわけではないですけれども、まあこういうところもまあご家族皆さんでご覧いただければありがたいなというふうに思います。
ネットフリックスランキングっていう風に Google などで文字を打った時に、ちょっとこれパブリックなデータなのかわからないんですけど、各国の毎日の視聴率ランキングが出てて、これってネットフリックスさんのデータなんですか？
社内ではね、もちろん、はい、どういうものが見られてるかっていうのがわかるんですけれども、他社さんがどういう形で調べられてるのかは
そっか
存じ上げませんが、まあでもあんまり間違いないんじゃないですか、
はい、それがちょっと正しいものかどうかっていうのはさておき、それを見た時にやっぱり日本だとバイオハザードが今1位ってなってたんですよ、でも他国だとその国の好みが出ていて、なんかこうそういうデータを見ていくととても楽しめそうだなと思いました。
それはね、ぜひあの皆様方のプロファイルの中でも、はい、いろいろなものが上がってきます、うん、今見られてるものっていうのが中にあると思うので、はい、でそこを見ていただくと今まで見たことのないようなものもリコメンデーションで上がってると思いますので、うん、ちょっとあ見たことないなっていうものも一回ポチって言ってやっていただければ楽しめていただけるのかなというふうに思います。
あの本当にこうたくさん見ているとネットフリックスに自分の好みと性格を把握されているなと思って、あなたにおすすめのところを見るとまんまとハマるっていうあの仕組みもね本当にありがたいんですけど、
確かに過去のいろいろなご覧になったのをまあ見てこういうのはどうですかっていうふうにはリコメンデーションしますが、まあそこはね、いやたまには新しいものも見てみようと、リコメンデーション以外のところにもいろいろこのカテゴリーに分かれているので、それをご覧いただいてもまた新しいアルゴリズムがそこで発生をし、いろんなものを皆さんに紹介できるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。ちょっと例えば今もう私そのネットフリックスかなり使っているっていう目線でずっと喋っちゃってるんであれなんですけど、逆に今入ってるけどあまり使ってないとか、まだ入っていないっていうリスナーさんも今たくさん聞いてると思うんですけど、はいはい、そういう方に向けて何か一言あれば、はい、ぜひ、まあ、
こういう動画配信っていうのは、はい、そのコンテンツデリバリーの、まあ、DX だというふうに私たちは思っています。で今まではテレビだと1対 N に向けていろんな放送をしていました、 私の、まあ、若い頃はですね、月9などという言葉があって、月曜日の9時にはトレンディードラマがあって、そのドラマでは最新の流行とか、まあ、男女の機微みたいなのが出てるんですが、まあ、今や月曜日の9時テレビの前で見ているトレンディーな人がどれだけいるかというような時代になった時に、やっぱり自分の好みに合ったものを好きな時間に好きなデバイスで好きなだけ見れるっていうのがまさに DX ですので、まあ、一度試してみていただいて、例えば通勤の前に家で見ていたものを今度はスマホで電車で見て、でまあ仕事が終わった時また電車で見て、で家に帰ってまた大きな画面で見るとかですね、まあ、いろんなことを試してみた時に、あ、こういうものはこの大きな画面で見た方がいいよねとか、あれはこれは小さな画面でもいけてるよねみたいなものも楽しんでいただけるのかなというふうに思います。
なるほど、まだまだお話伺いたいんですけれども、ちょっと来週に繰り越して、はいはい、来週もお付き合いいただこうと思います。デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか。
一言で言うとデジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
なるほど、テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。デジタルフォルンでは新卒第二新卒向け会社説明会を開催しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日はネットフリックスのディレクター公共政策担当の杉原義隆さんをお迎えして、ネットフリックスのコンテンツ作りについて伺ってまいりました。毎晩使っている身としてはちょっと何を聞いてもワクワクしちゃうような、夜だったんですけれども、日本のねオリジナルのコンテンツもこれからどんどん出ていくということで、まあ、見るのももちろん楽しみなんですが、日本の面白いコンテンツがこう世界に向けて何カ国もの人に見ていただけるっていうのは、なんかそちらの方もますますワクワクするななんて思ってしまいました。来週はですね、さらにコンテンツビジネスの可能性について伺っていきたいと思っております。来週もお聞き逃しなく。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。